聖書を拝読いたします。出エジプト記20章15節です。出エジプト記20章15節、盗んではならない。お祈りをいたします。説教、盗みの罪と題しまして、人志俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま出エジプト記の20章15節をご一緒にお聞きいたしました。もう一度繰り返してお聞きいたします。盗んではならない、誠に明瞭な言葉です。この言葉はモーセが神様からいただいた十戒の2枚の石の板の2枚目、すなわち人間同士の事柄あるいは社会生活が本来どういうふうに営まれるべきかということを教えている板の3番目に刻まれている言葉です。でちょっと聞くとこの言葉というのは2つ前に出てくる殺してはならないという言葉と同様に普遍的で当たり前のことを語っているようにも感じられます。わざわざ実戒に書かれるまでもなく、これは人間が一緒に生きていくためには当然守られなくてはならない事柄であると私たちには思えます。しかしどうしてそんなに当たり前のことがわざわざ言われなくてはならないんでしょうか。で、その理由というのはこの戒めが警告している盗みという罪について、私たちは普段このことをよく承知しているつもりでいるんですけれど、しかしよくよく突き詰めてみますと、実は本当にはこの盗みというのが十分によく分かってないというところがあるためかもしれません。すなわち私たちは盗んではならないと言われればそれは全くその通りだとそう賛成するんですけれど、しかしそれでいてこの世界の中で盗みということが起こらない日というのは一日もないと、そんな現実があるように思うのです。でそれだけ盗みというのは私たちにとって大変身近なところで起こるそういう罪の出来事です。しかし身近に起こるから私たちはこの盗みをよく知っているか、改めて考えるとですね、一筋縄でいかないような気がするのです。盗んではならないという言葉からまず私たちが連想するのは他人のものを勝手に持ち去ってしまうといういわゆる窃盗の罪だろうと思います。でこれは明らかに罪であるということがはっきり大抵の場合はわかると思います。他の人が見ていないところでこっそり自分のものでないのを持ち去り、私しようとする行為というのは誰から見ても正しくない、よくわかります。しかし盗みの罪というのはそういう形だけで行われるとは限らないように思うんです。例えば他人のものを取り上げておきながらそのことに反論させないように力ずくで相手を黙らせるというような手口があるかもしれません。あるいはまたこれは旧約聖書でダビデ王が犯したことで有名な罪ですけれど、他人の妻を我が物にしようと思い立ったら配下の将軍に命じてその夫である部下を戦場の激戦地に派遣して殺させる、そしてその後で未亡人となった女性を妻に迎えたんです。でこれはもちろん姦淫の罪というふうにもなるのですが、同時にこれ盗みでもあります。でしかし外側から見ているとです、これは夫を失った哀れな未亡人を王様が思いやりを持って迎えたように見えたかもしれないんです。力ずくではなくてこの場合には計略を持ってダビデは他人のものを盗んだというふうになります。あるいはさらに私たちの身近な歴史の出来事を考えますと、第二次世界大戦の時にヒトラーがです、戦争を遂行するための財源とそれからドイツ人の人気を取るためにユダヤの人たちの私有財産を禁止するということを法律で決めました。そしてユダヤの人たちの財産は全部国庫に入れられて、それによって兵器が作られたり、あるいはドイツ人にはいろいろな仕方で お金が分配されるということが起こったんです。国の法律を作ったり変えたりすることで、言ってみたら国家ぐるみの盗みということが行われる。そしてドイツ人たちは全ての人が実は共犯者にされてしまったのです。でそんなふうに考えますとです、盗みの罪というのはいつでもここで盗みが行われたというふうに簡単に指摘できるとは限らないです。いろいろな装いを持って私たちの周りにあり得るのだということに思い当たるんじゃないでしょうか。私たちが今日暮らしている日本の状況で考えればです、特に社会的に年を取って弱った方々にとっては、かかってくる電話一本受けるのも、あるいはさまざまな荷物が配達されるのを受け取るのも、あるいはいろいろな工事で家の中に職人さんに入ってもらうのも、もしかしたらこれは犯罪がここで行われているその段階じゃないかと疑ってかからなければならないほど、実は私たちにとっては盗みというのは身近であると思います。でしかも、これは先ほど申し上げたドイツの例を考えればよくわかりますが、私たちはよっぽど注意深く目覚めてないと盗みの罪の被害者になるだけじゃないんです。もしかしたら気がつかないうちに共犯者、加害者にされてしまうという恐れだってあります。でそんなことを思うと、やっぱりこの実会の中にです、盗んではならないということがはっきりと書かれなくてはならなかったのだということがよくわかるように思うんです。思い違ってはいけない、あなた方の周りによくあることかもしれないけど、しかしこの罪についてはよくよく注意するように、実会はそんなふうに私たちに促し教えてるんです。しかしです、注意すると言ってもです、そもそも盗みの罪というのは一体どういうものなんでしょうか。先ほども申し上げたように、盗みというのはその装いから言うと様々です。時には誠に巧妙に装っていて、初めのうちはそこで盗みが行われているということに気づかないことだってあるかもしれないほどなんです。しかしそれでもよく考えますと、盗みの罪にはあるはっきりとした特徴があるように思います。それは盗みという罪が犯される場合にはです、必ずそこで地上の富や豊かさが狙われている。これは間違いがないことだと思うんですね。空き巣が家に入ったけど取られたのは約束手形の証紙だった、そしてその手形に記された負債の借金はすべて泥棒の側で払ってくれたなんてことはまず起こりません。盗みが起こる場合に狙われるのは借金や手形みたいなマイナスの資産ではなくて、お金であったり、あるいは豊かさをもたらしてくれそうなプラスの資産です。いわゆるこの世の富や財産をめぐって盗みというのが働かれ、罪が犯されるんです。でしたがって盗んではならないという、この、言葉の中身を、深く考える上ではです、そこで狙われることになるこの世の富や財産のことを考えてみるというのがいいのではないかというふうに思います。この世の富や豊かさということについて聖書がどのように語っているかということを思い返してみたいんです。でまずですね、世の富についてはシエスが弟子たちに教えられたはっきりした言葉というのが思い出されます。それはあなた方は神と富とその両方に同じように尻尾を振って金使えることはできないという言葉です。マタイによる福音書の6章の24節にそのことが述べられます。新約聖書の10ページです。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書6章の24節をお読みします。マタイによる福音書6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。でここに 述べられている事柄というのは、これは聞く人を挑発せずにいないような言葉だと思います。主イエスはここでです、まるで富の豊かさというものが神様に並び立って人を誘惑し、そして人を神様から引き離す生きた力であるかのような言い方をなさるんです。この世の富というのが単なるものであったら、あまり問題はないだろうと思います。単なる貨幣、単なる不動産の権利書、単なる株券、あるいは債券、それが紙であると。そうであれば問題はないはずなんです。ところが、問題なのはです。そういう品物であったり、書き付けであったり、あるいは場合によっては電子データかもしれませんが、そういうものによって表されているこの世の富が人間を支配して、ある種の行動を人に促すような不気味な力を帯びている、その点が非常に問題なんです。シエスはこの世の富が持っているそういう得体の知れない力があるということに気がついて、人々に警告をなさいます。あなた方は決して世の富を侮ってはならない。富の豊かさには人間の心を強く引きつけて惑わすようなところがある。その力に捉えられたら、あなた方本当の自由を失うことになるのだ。そしてそれに捉えられたら、あなたは自分がどうしたら豊かになるか、どうあらねばならないかということばかりに心が持っていかれて、富の惑わしに心が従うようになってしまう。したがって神様とこの世の富とに同時に仕えることはできないのだ、そうここでおっしゃるんです。そして先ほど、考えています、あれ今日考えている、盗みの罪です。これがなぜ起こるのかという原因も、実は、その装いや起こり方は様々ですけれど、しかし次詰めて言うと、その大元にはです、この富の力の惑わしが働いている。それは紛れもない現実だろうというふうに思います。で、富の力というのはですね、時代によって随分いろんなふうに受け取られたような気がします。一昔前、あるいはもう二昔前というのかもしれませんが、とにかく40年から50年ぐらい前にはです、人間の蓄える富の中には良い富と悪い富があるんだなんてことが社会の中で大真面目に議論された時代があったように思います。資本家が蓄財に励んで溜め込んでいる富は悪い富で、これはぜひとも民衆の手に分配されなければならないけれど、しかし民衆が自分たちで汗水垂らして働いて社会全体に蓄えていく富は良い富で、これはすべての人たちに平等に用いられるんだというようなことが、これは今から考えると大変無邪気な議論だと思いますが、しかし社会の中では大真面目に議論されていた時代があったというふうに思います。その時代にはです、人間の知性や理性が万能であるかのように思われていたんです。そして人間が豊かさを本当に、科学的に合理的に使いさえすれば、それはみんなが幸せに使えるのだと考えられていました。しかしです、主イエスは、もうそれよりずはるか前におっしゃってるんです。人間は富が持つ誘惑の力に対して大変に弱いのだとおっしゃるんです。富の豊かさを人間が冷静に対処して管理することは非常に難しい。むしろ豊かさへの誘惑に負けてしまって、その豊かさに支配をされるようになってしまうのだと、イエスはそう教えられるんです。そういう人間の弱さ、富の惑わしに振り回されて一生棒に振ってしまう哀れな人間の姿をイエスは一つの例え話の中で教えておられます。これはルカによる福音書の12章の13節から21節にかけて出てくるんですけれど、愚かな農夫の例えとか、あるいは愚かな金持ちの例えというふうに言われる例え話です。で、ルカによる福音書の12章の13節からを開いてみると分かりますが、一番最初にですね、あるところに金持ちがいたっていう、そういう紹介で出てくるんです。ですから、この農夫は決して貧しい農夫ではありません。 初めから種持ちだったんです。ところがその裕福な農夫の畑が豊作になるんですね。で、豊作になるというのはもちろんこれは農夫自身が努力をして、懸命に働いたということも理由に挙げられるかもしれません。しかし、これは、畑をなさっている方はどなたもよくご存知ですけれど、豊作になるためには人間の努力も必要かもしれませんが、それ以上に天候の影響というのが非常に関係するわけです。日照りが続いたり、あるいは収穫の季節に大嵐にでも見舞われてしまえば、期待していた収穫物というのは立ちどころに失われてしまいます。畑が豊作だったというその陰には、神様の憐れみと慈しみがそこには間違いなくあるんです。ところがルカによる福音書に出てくる農夫はです、今自分に与えられた収穫物が神様の恵みによることなんだということにはちっとも気がつかないんです。恵みに感謝をして、今自分に与えられているこの恵みの豊かさを周りの人たちと分かち合おうという思いにはなりません。この農夫はなおアクセクと働いて、自分の家に今ある蔵をさらに大きなものに建て替えて、そしてそこに収穫物や財産をみんなしまい込もうとそう決めるんです。そしてそう決めて、この農夫は自分自身としては安らかな眠りにつくんですが、しかし例え話の中でこの農夫はその晩のうちに命を召されてしまうという大変にブラックな、ブラックユーモアに満ちた例えです。で、この例え話の一番最後のところで主イエスはこうおっしゃるんです。ルカによる福音書の12章の21節を読みします。新約聖書の132ページです。132ページ、ルカによる福音書12章の21節です。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。ちょっと聞いただけではです、この富める農夫の例えというのは盗んではならないという戒めとつながらない話に感じる方がいらっしゃるかもしれません。この農夫は別に誰かから物を盗んで裕福になっているわけじゃないんです。しかし先ほども少し考えたのですけれど、この世の豊かさとかこの世の富というのは決して人間の方が主人になってそれらを管理して持てるというのではなくて、むしろ富の豊かさの方が人間を圧倒して支配するようなところがあります。そういう不気味な力が世の富にあります。盗みの罪というのはどんな形であれその富を自分の手に無理やり手に入れたいというところに起こるわけですが、この愚かな金持ちもそういう意味ではです、富の力に振り回されてしまっているという点では実際に盗むという行為はしていないのですが、しかしよく似た危うさのもとにある、そして実際に命が失われてしまうというところで、本当にこの農夫の一生が虚しいものだったということがあらわになってしまうわけです。実際に盗むという行為までは至らなくてもです、世の富の惑わしに心を奪われてしまう、そしてそのことで思いがいっぱいになってしまうときには、他のことっていうのは全て些細なことのように思えてしまうということがあるのかもしれないというふうに思います。お金さえあれば、あるいは豊かささえあれば、自分はそれを使って何とでもできる。だからいろいろなものが、その前には捨て去られてもやむを得ない、そう考える人はあるいは少なくないんじゃないかという気がします。私たちの周りももしかしたら本当に富こそが大事なんだと考えて生きている人は まあ、それを口に表しているかどうか分かりませんが、案外多いんじゃないでしょうか。盗んではならないという戒めを考えていますが、この戒め逆側から考えたらどうなるだろうかと思います。盗まなければいいっていうことがここに言われているんだろうかと思います。そうではないような気がするんです。盗みという具体的な失敗に至らなくても、富の惑わしに振り回されて一生を過ごしてしまう危険というのは常に私たちの周りにあり得るんです。ですから盗んではならないということの反対はです、与えられているこの人生を感謝し喜んで生活して、そして今与えられているものをできる限り隣人と共に生きるために用いる、そして自分が与えられている隣人を助けて生きるということになるんじゃないだろうかという気がします。私たちはお互いに支え合い助け合って共に生きるように神様から命をいただいているんです。それは先週お聞きした勧誘してはならないという時にも考えましたけれども、お互いの信頼関係というの上に私たちは生きていくところがあります。本当に私たちは相手を支え一緒に生きていく、そのように命が与えられているのです。盗んではならないというのはただ、犯罪としての盗みに手を染めないという以上に、お互いが相手のことを思いやりながら一緒に生きていくというところまで広がっていく射程を持っているのじゃないかと思います。しかしこの戒め自体はそういう内容を持っていますが、私たちの現実はどうかというと、私たちは天使でないためにしばしば吝嗇であるかもしれないし、あるいは失敗をして過ちを犯してしまうことだってあるかもしれないんです。そのように、じゃあ失敗する場合にはどうなるんでしょうか。古代世界の法律ではです、盗んではならないという、そういう決まりはたくさんあったようです。でそして、盗みを非難はするわけですが、その後どういうふうに進んでいくかというと、盗まれないように気をつけるというふうに教えるんですね。盗難事件が起こりやすい場所をいくつか挙げてるなんて法律もあります。で古代 の, そういうのを読んでいると、例えば運動場であったり公衆浴場であったり、あるいは港であったりするところでは盗みや抜き荷が多く発生するから気をつけるようになんて書いてあります。そしてその後で、しかしそういう場所で盗人が捕まえられたときには、これは処刑するっていうのが割合多くの法律だったんですね。盗みを犯すような人間というのは自分たちの間に置いておくと安心して生活できないから、自分たちの間から取り除くというのが多くの、古代の刑法です。ハムラビ法典は少しですね穏やかで、盗みを働いた手を切り落とすというそういうことになっているようです。しかしです、そういうふうに古い時代にはですね、そのもう信頼関係が失われたんだから、このものは、死に値する、あるいは手を切り落とすっていうそういう法律がたくさんあった中で、聖書の、語る法にはです独特な要素があるというふうに言われるんですね。盗みを強く非難するというのはもちろんそうです。しかしそれによって悪人が処刑されるのを見て留飲を下げるというんじゃなくて、聖書の方でまず第一に考えられることというのは、被害を受けた人が贖われるということが第一に考えられたことだというふうに言われます。でその場合にはです、ただ盗まれたものがもともとの所有者のもとに戻るというだけじゃなくて、そのもともとの所有者のもとに盗まれたものが戻るのに加えて、その人が受けた精神的な傷と申しますか、そういう損害に対しても賠償を加えて返すということが決められていたようなんです。ですから、その盗みが起こったときには、まずそこで何が行われなきゃいけないか、処罰よりも先に、その盗まれたものがちゃんと元の人のもとに返っていく、しかもそれは、元のものよりも豊かに返すということが第一に考えられていたようです。そういう箇所というのは、例えば出エジプト記の21章の37節以下のところにそんな記事があります。 旧約聖書の129ページです。旧約聖書の129ページ、出エジプト記の21章の37節、下の段の段落が変わっているところから、このページの終わり近くまでをお読みします。人が牛あるいは羊を盗んでこれをほふるか売るかしたならば、牛1頭の代償として牛5頭、羊1匹の代償として羊4匹で償わねばならない。彼は必ず償わなければならない。もし彼が何も持っていない場合は、その盗みの代償として身売りせねばならない。もし牛であれ、ロバであれ、羊であれ、盗まれたものが生きたままで彼の手元に見つかった場合は、見栄えにして償わねばならない。で、ここに聞かれ、ここから聞こえてくることというのは、盗っ人をです、犯罪者として重く罰するというような、そういう復讐心ではなくて、この人に生きて罪を償わせるという考え方です。で、その場は被害者の側には救済が与えられて、もともとよりも裕福な状況になるように配慮がされるわけです。もし盗んだ人が、盗んだ動物を食べてしまっているか、あるいは売ってしまっているかして、そのもともとの動物を返せない場合には、牛だったら5頭、羊だったら4匹に増やして返さなきゃいけない。もしもそうなる前でその盗まれた生き物がもともとの持ち主にそのまま返るんだったら、5倍ではなくて2倍で返さなければいけない、そんなふうに言われているわけです。そしてまたそういうふうに償いをまずちゃんとつけるということが何よりも大事で、その償いをつけた上で、その盗っ人がです、心から悔い改めて正しい歩みに立ち返ろうとするんだったら、その人は必ず生きることになるんだということも、聖書の中に語られています。これは古代の刑法の中で大変珍しいことと言わなければならないと思うんですね。エゼキエル書の33章の14節と15節のところにその言葉が出てきます。これは法ではないので、そういう意味では、法律の言葉ではありませんが、エゼキエル書の33章14節と15節をお読みします。旧約聖書の1350ページです。エゼキエル書33章の14節15節をお読みします。下の段の左の方ですが、また悪人に向かって私がお前は必ず死ぬと言ったとしても、もし彼がその過ちから立ち返って正義と恵みの技を行うなら、すなわちその悪人が質物を返し奪ったものを償い、命の掟に従って歩き、不正を行わないなら、彼は必ず生きる。死ぬことはない。16節も読みます。彼の犯したすべての過ちは思い起こされず、正義と恵みの技を行った者は必ず生きる。というふうに、エゼキエル書の中に語られているんです。ここから聞こえてくることというのは、一度の失敗、犯罪者を、犯罪人として重く処罰するというよりも、生きてその人に罪を償わせるという考え方です。で、この場合には、もちろん被害者の救済は当然行われなければならないわけです。質物は返さなきゃいけない。質物というのは奪ったものという意味ですが、それは返らなければいけない。そして賠償も行わなきゃいけない。で、そういう配慮がされる。しかし、そういう償いをした上で、そして まあ、この息子がまた変わらないで同じことやるんではダメなんですが、そうじゃなくて心から悔い改めて正しい歩みに立ち返るのであれば、その人は必ず生きるようになるのだというふうに言われているんですね。神様は一人一人が生きるということを望んでおられるのだということが、この聖書の言葉から聞こえてくるのではないかと思います。私たちは本当に心の中に正しいものがいるのか、神様の前に正しいものがいるのかといったらですね、神様の前に義人はいないというふうに言われるようにですね、誰も正しくはない。そしてそういう意味ではですね、行いとしての盗みをするかどうかは別ですけれども、しかしどうしても私たちの中にはいろいろな誘惑が働いて失敗をしてしまうことだって絶対にないとは言えないのです。しかし神様はそういう私たちがなおみんな生きていけるように、そのように望んでくださいます。一人一人が与えられている生活を生きるために必要なものは守られるんです。他人のものを盗むことは許されません。しかしそう言って終わるのではなくて、神様は過ちを犯した罪人であってもその人が正しい道に立ち返って命の道に従って生きることを望んでくださるんです。そしてそういう神様の御心の延長線上に主イエスの十字架が立つことになります。私たちは主イエスの十字架によって罪を許され新しいものとされた。それは罪あるまんまでそのまんまでいいよと言われているのではないのです。イエス様が私たちのために十字架にかかってその罪の代償すべて支払ってくださったのだから、あなたは許されたものとしてもう一回ここから生きていいのだというふうに語りかけられています。私たちはそれぞれに罪の誘惑と戦いながらその罪を離れ、そして命の道に生きるように求められているということを覚えたいと思います。私たちはそのように生きることを通してこの命が本当に喜びに満ち、感謝に満ちたことをされることを願いながら歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、盗んではならないという私たちの身の回りに本当にたくさんそれが見受けられ、しかもそれがさまざまな形であるために、私たちはどこからが盗みで、どこからがどこまでが許されているのかすら時に分からなくなってしまうほど複雑な罪である盗みということを今日考えさせられています。あなたは私たちが生きるように必要なものを与えてくださいますが、しかしまたその私たちに与えられているものが時に誘惑となり、私たちの在り方を支配し、自分が今持っている以上の本当に自分のものではないものまで欲してしまうような、そのような愚かな思いにとらわれてしまうことがあることを思います。どうかあなたがこのような私たちを憐れんでくださり、そして主イエスキリストと共に生きることを通して与えられている生活に仕え、平らに生きる、そのような新しい命をお与えくださいますようにお願いいたします。どうか私たちが盗みの被害に遭うこともまた知らずに加害者になることもありませんように、どうぞあなたが私たちの生活のすべてを清く保ってくださり、主イエスキリストと共に歩むものとしてくださいますように、特に主イエスキリストが貧しくはあってもすべてを与えられている主として歩んでおられたことを聖書から知らされながら、私たちも今日与えられている生活を感謝し喜んで生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。